はい、始まりました。あ、うまいですね。
あの、久しぶりに、復活しました。R です。ジングルをちょっと入れてみましたけど。
今日は、アフターカイ深夜便の第22回ですけれども。
22回か。
で、まあ、久しぶりにその、R さんが参加っていうことと、あと、まあ、全員で参加。全員参加初めてと。まあ、AI さんとあと、イワンさんもいますと。だから全員参加ってことで、ちょっとなんか、4人で喋るとなんか、ごちゃごちゃしたい、しそうな感じもするんですけど。まあ、適当に、やってみようって感じで。要はまあ、僕は司会みたいな感じで、みんなにそれぞれ、言うこと思うんですけど、まあ、別に振らなくても、喋りたいことがあったら、どんどん喋ってくださいと。で、今日はその、R さんの要望もあって、村上春樹の、7番目の男、その歴史神道の幽霊の本に入っている短編小説をみんなで読んでみようと。で、この企画は中学校とか、高校の教科書に載っている文学作品を読むっていう、まあこれまでその太宰治とか、芥川龍之介とかの小説を読んできた、まあその流れに入る企画でもあって、で、かつ、まあ村上春樹を再読していこうっていう、まあそういう流れでもあるかなと。じゃあまず、R さんの方から、なんですかね、この小説のあらすじっていうか、まあどういう話なのかってちょっと、じゃあ言ってもらえますか。
結構いきなり行くんです。なんかあの中川さんのツイートから行こうか
な。あ、なんか言いたかった。
いや今日そうですよね。やっぱ4人でやると時間がなくなるかもしれないから。いやそのこの前芥川扱ってて、あとレモン扱ってたでしょ。その時すごい参加したくて。それに対する、なんていうか、リプライっていうか、あの、コメントをしてからと思ったんですけど、うん、それは時間に回そうかな。いや、なんか僕も言いたいことあったんですよ。その、うん、お二人が話してる中でね、
うん。
そこちょっとどうなのっていうところもあったし。
うん、まあ、それいっぱいあるでしょう。
まあ、じゃあそれは次回に回して、もう早速入っちゃいましょうか。で、僕がこれ取り上げたのは、その、教科書シリーズやってるのもあったんだけど、もうだいぶ前からこれやろうって言ってて、うん、で、ちょっと、7番目の男をね、あるところで読むっていうことをやるから、
ええ、
それで、その、なんていうんですかね、まあいろいろ参考書みたいなのも読んでて、で僕もその、だいぶ前に7番目の男を読んで、で、一年ぐらい前かな。読んで、ああ、やっぱ面白いな、これいい作品だなと思って。うん、で、今回また読みで返して、ちょっと、その、なんていうんですかね。二年前ぐらいからやってる、その、追体験と、その物語る行為の関係性みたいな、ことについて、
うん、
まあ我々やってきましたけど、この七番目のとこも結構それに当てはまる話で。で、先週の放送がその芥川のその読書感想文は共感的に読ませられるなんて話してるじゃないですか。
そうですね。
ただね、そこ本当のあのレベルの高い高校の先生たちは共感的に読んできた文章を良しとしないわけで、うん、要はその共感的に読むことが自体が悪いんじゃなくて、その質ですよね。
うん。
共感の質。つまり、うん、我々はずっと言いたい追っかけてきたその追体験っていうことも一つの共感行為だから、
うん、
要はその追体験っていうのがいかにして可能かっていうことと、その時に物語行為ってことの関わり方、
うん、
みたいな話をこの並べのところでもう次第になってるので、まあ、ちょっとそこら辺を追ってみたいなと、
うん、
で、まあ、最初にまあ、一応、あらすじだけ。で、ここの、第一学習者とか出てる、その、教科書の参考書があって、それに書いてある、あらすじが、まあ、長めのあらすじなんだけれども、結構、まあ、1ページ分ぐらいだよね。
うん。
これをじゃあちょっと読み上げてみますね。
はい。
7番目の男が、自らが13歳の年の9月の午後のことについて静かに語り出す。彼には K という名前の仲の良い友達がいて、二人は兄弟のような間柄だった。K は優しい美しい心を持ち、また優れた絵の才能も持っていた。ある年の9月、二人の住んでいる地方に大きな台風が来襲した。強風が吹き出して1時間ほど経った頃、台風の目に入ったらしく、周囲はしんと静まる。彼は父の許可を得て海を見に行くことにした。途中で K も合流した。台風の目の中では、海は何もかも普段と違って見えた。そんな海岸で遊んでいると、知らぬ間に波がすぐ近くまで忍び寄っていた。彼はその波を生命のあるもののように感じ、また今から自分をその小中に収めようとする意志を持つものと直感した。凄まじいまでの恐怖に、K を助けなくては、という意志とは裏腹に、彼は一人で防波堤まで走り逃げてしまうのだった。巨大な波は K を飲み込んでしまった。二度目の波が来た時、今度は彼は逃げることなく、それが自分に襲いかかってくるのをじっと構え待った。波は遠いもう一つの世界からやってきた波の形をした何か別のものに見えたが、それは寸前で停止し、彼を飲み込むことはなかった。彼は助かったが、波が停止したその瞬間、彼は波頭の中に K の姿をはっきりと認めた。しかも K は自分に向かって笑いかけ、同時に右手をこちらの方に差し出していた。まるで自分の手を掴んで、そちらの世界に引きずり込もうとするかのように。この光景が彼の深層心理に沈着し、何度となく彼は死の恐怖に苛まれることになる。彼は死の記憶を隠蔽するために長野に転地する。その甲斐あって普通の生活が送れるようにはなったが、それでも悪夢から完全に解放されることはなかった。その彼が K のさらわれた海岸を再訪したのは昨年の春のことで、それは K がかつて描いた風景画を見、少年時代に二人が共有していた優しい風景を思い出したことがきっかけだった。それは彼が長い間意識の中から強固に弾き出してきたものであった。そうするうちにある時、彼は急に K は自分を憎んだり恨んだり、あるいは自分をどっかに連れて行こうとしていたのではなかったか。ごめんなさい。連れて行こうとしていなかったのではなかったか。また自分が K の表情に認めた激しい憎悪の色は、その瞬間に自分を捉え支配していた深い恐怖の投影だったのではなかったかと思いた。というのも、彼は K の上の中に、汚れのない穏やかな心しか見出せなかったからである。そう思うと彼は今すぐにあの町に戻らなくてはと思い荷物をまとめ列車に乗った。故郷の海の海岸でふと気づくと、彼の中の死の恐怖はすでに消滅していて、40年という歳月が崩れ落ち、もう一度あの時に帰ったような気がした。彼は今人生を改めて最初からやり直そうと思っている。こう話した7番目の男は最後にこう述べる。何よりも怖いのは、恐怖に背中を向け、目を閉じることによって、自分の中にある一番大事なものを、何かに譲り渡してしまうことだと。というこれがまあ大義になってるんですけど。
じゃあ最初ちょっと軽く感想みたいなところを聞いてみましょうか。じゃあ AI さんどうです？
はい。
まあ、ザックバラン感想。
ザックバランに感想だと、なんで K なんだと。
うん、
っていうか、K が多いよなぁと。
そのカフカとかの K ってこと？
そうです、そうです。そう、
まあ、心の K もいるけど。
はい。なんで K だよと。うん、それから、
B じゃなぁ。
なんかいつも K だよなっていう感じ。うん、それと、
B じゃダメなんだ。
やっぱなんか、まあ、一番気になるこの7番、7番目ってことは6番目までいたってことですね。
うん。
まあ、7人はいるって話だよね。
うん。
で、順番に語っていくっていう、こう、あれをやってんでしょうけど、あれに、やっぱり、まず思い出すのは、軌道の、岡本軌道の、聖夜堂でした。
聖夜堂じゃん。
聖夜堂かな。聖夜堂だと、なんかこの順番に話していくっていうのがあって、あれ聖夜堂だったかな。なんかそれを思い出しますね。
これからこの、あの、アフターカーニバルのね、昔の記事に、
はい、
AI さんとね、あとイワンさんも、この小説に、書いてて、で、この青いカエルってやつ、
うん、青ガエル。
青ガエル同期だ。
聖夜堂。
そうです。
で、聖夜堂っていうの、
はい、
うん。
はい。それです。
うん。
ああ。まあ、っていう感想ですね。
これ、ハッカー付きには書いてないんだ。そうか、書いてなかったっけ。岡本喜道のね。
爆発機。
爆発機は書いてないんだね。あ、記事に。
思うけど。
じゃあ、イワンさん、いかがです？
はい。
イワンさん、あの、ザックバラの感想。
怖い。
怖い。
小学生かよ。
なんか今さ、寝起きみたいな感じで聞こえるけど。
まあ、ちょっとスカイプの問題かなんかで、ね、ちょっと声小さいかもしれないけど。
大丈夫か、
はい、はい、大丈夫です。はい。
怖い。
まあ、っていうこと、まあ、その、なんか海に入ってっていうところは、まあ、すごく綺麗。うん。あと、まあ、その話の構造は、まあ、かなりスッキリしてるんで、まあ、見て取りやすいかなっていうことで。
うん。
うん。なんか、今、それ、なんていうか、それだけ見ると、それだけ見るとというか、その分というか、まあ、あんまり外部に広がっていく要素はあるのかなっていうか、7番目、6番目とか5番目の人とか、まあ、刑になるっていうのは、そういうふうな外部的なところと、なんか、接続してるのかなっていう、どうなのかなっていう、思っちゃいました。
これちょっとちなみに、あの、そのブログで、の書の処方のところで、その、イワンさんが書いてるところで、
はい。
その、読むと、その、僕は〇〇学園の高等部の入試問題として出題されている関係で授業で扱ったことがあり、はい、この作品には大変楽しい思いをさせてもらいましたよって、はい、まあこれだけ感想書いたんですけど、
はい、
なんか大変楽しい思いってのはどんな感じなのかなってのはちょっと気になりましたけど、
まあそのなんかまあ構造的な構造の部分ですよね、その
うん。
なんか、その、恐怖があって、それを持ってて、で、そうすると、まあ、取られると、
うん、
いうふうな、ところを、そういったその、構造で、波が、まあ、恐怖なのとか、まあ、そういうふうな構造を持つような小説とか、あんまこう、扱うことないんで、
うん。
うん、まあ、それを、まあ、示すと、いうぐらいのところが、まあ、楽しみ、相対的に見て、まあ、楽しみになり得るというか。
うん。
うん。
まあ、読み応えがなかなかあったってことですね。
はい。
読み応えがあったっていうことを。
まあ、それでまあ、あっちぐらい扱うものの中では、
うん、
読み応えがあったってことです。逆に、村上春樹の中で言うとあんまり読み応えはないんじゃないかっていう気がするんですけど、
あ、
うん、
うん、そこら辺はまあ争点になるかもしれませんけど、
うん、
で、まあでもまず一つ言えるのはその AI さんがちょっと意識したっていうか、そのこの岡本喜道についてはよく知らないですけど、だから AI さんの感想だとそのホラーっぽいって、で村上春樹は一応人文学作家という扱いだが意外にホラーっぽいと、で、この、まあ、歴史との幽霊っていう、表題作も、まあ、その、やっぱりホラー的な形式かもしれませんけど、で、まあ、 なんかネットでその感想いくつか見たら、やっぱり、その、怖いとか、やっぱり、その、ホラーっていうところに注目してる人が、まあいたんで、まあ、そこら辺ちょっと、面白いところかなと。つまり、まあそういうのが教科書に載ってるっていうのが、なかなか面白いかなと。
でもまあ、なんつっても和系ですよね。中身より和系がホラーっぽいんですよね。
ああ、その、うん、その、みんなで集まって、
そう。
一人の人が、ボソッとなんか喋り出すと。
そう。
うん。なるほどね。じゃあ、うん、あ、いよいよ。
で、こういう、こういう感じです。
うん。
どうで見ても。
うん、うん。階段回しね。
そうです。
うん。
はい。
じゃあ、
でも、本当のさ、岡本喜道のよくある怪談のスタイルで、男は語り始めた。なんか S 氏は語るとかね。そういうのとちょっと違うところがやっぱあるの。つまり、語り構造に明確な、あの、単なる恐怖小説のスタイルとしての、そういう枠じゃなくて、そこ、自己、なんていうかな、意識的にやってるよね。
ああ。まあ、意識的やもんね。
軌道のさ、そういうのも、最初に S 氏は語るって書いてあって、そっからその人の話した話が、鍵括弧の中に入るんだけどさ、最後その、本当の語り手がもう一回帰ってこないで、そのまま終わったりするじゃない。
うん。
そことやっぱり違うよね。だからそれどういう違いがあるのかってとこはまあ重要なんだけど。
なるほど。
単なるお話か小説か、やっぱそこは一線を引くべきだと思うんだよね。
うん。まあそこら辺の問題がその、もしかしたら、最初に R さんが提起したようなその追体験とか物語ってこととまあ関係してくるのかもしれませんけど、じゃあちょっとその問題提起的なところで、R さんどうですか？なんか、まずどういう観点から取り上げてみたいとかあります？
これ、4月ぐらいこの放送を始める前に一回 AI 氏と、7番目のところについて若干話し合ったことがあって、
ええ、
その時にまた同じようにその、なんていうんですかね、7番目の男の主観を相対化するようなこの語りの枠に字の文でないってことですよね、
うん、
について話したり、それからその一座の人々がいるっていうね、
うん、
その7番目の男の話を聞いてる、まあ、6番目までの人か、あるいはそれ以降の人か何かわからないけど一座の人々がいて、その人々がいる、聞き手がいるってことはどういう意味を持つのかっていうような話をして、
うん、
で、それがまあ、その中身ですよね。
うん、
K の理解に、K を、その、恐怖の対象としてしか K を見ないのか、その、K を正しく見る、その、後半の、絵を見た後の話ですよね。
うん、
それはどういう K の見方に変化があったのかとか、それから結局波って何だった、それって何だったらしいですか。
うん。それっていうのは、これですか、その。
最初と最後に出てくる。
ああ、ああ。
その男が、私の場合はそれは波でした。っていう、
うんうん。
私の場合、たまたまそれは波だったんです。
うん、
いうあれですよね。
うん、うん、うん。なるほど。
だからそこは、後で皆さんに、じゃあ聞いてみようかと思うんですけど。波って何？それって何？っていう。
ない。
ちょうどね、あの指導書みたいなのがあって、そこにも設問がいくつかあるんですよ。それ出してもいい。まあ、狙いとしてはね、このいくつか他のネット上の、なんだろう、これを教材として、教材研究の一環として、どういうふうに扱うかとか、どっかの日本文学かな？の論文で、その7番目のとこを取り上げてる人の論文なんかって、それを読んで、うん、まあ、大体共通してるのは、
うん、
やっぱりその この恐怖の物語とか、K の誤解が解ける物語で、それを再生していく物語っていう話が核じゃなくて、いやまあその核なんだけども、
うん、
それが再生可能になるのはその物語る行為を通してだっていうね、その、この語りの枠の方を中心的主題にして取り上げていることがまあみんな共通してて、
うん、
で一番その指導書の中ではその狙いってとこがあるんですけど、
うん、
まあ一番から三番まであって、一番が自己治癒の手段としての物語行為という側面を理解させると。
うん、
で二番が K が波にさらわれたという一つの動かぬ事実が同一人物による二種類の解釈に、かぶされ、それがその時の回想する主体に対しどのような影響を与えたのかをきちんと把握させると。
うん、
で3番、冒頭と結末の段落、まあつまりあれですね、その語りの枠ですね、
うん、
が存在することの意味を考えさせると、
うん、
で、まあ、要その指導上の要点として、まあ春樹自身が言ってるって、まあしてるんですけど、
うん、
記憶っていうのはその一つの過去の個人的な解釈に過ぎないという主題を、その物語行為という、なんですかね、その、主題を通して、浮かび上がらせているんだ、
うん、
みたいなね、
うん。
そういうものとして、こう、この小説を教科書に取り上げているってことですよね。
うん。うん、
だから、一つは、その、死の恐怖があって、
うん、
その誤解が、解けた。っていう、まあ、一つの物語ですよね。
うん、
7番目のとこの、うん。で、まあ、それは、その、何かに大事なものを譲り渡してしまうことの恐ろしさっていうテーマを持っていると。
うん、
それで終わるんじゃなくて、そのことがどうして、そういうふうに一つの物語として選び取られたのか、あるいはどのような過程を通して選び取られたのか、みたいな話が、まあ、重要になってくる、
うん、
そこにその聞き手である一座の人々の存在っていうのがまあ重要な存在としてあるみたいな、
うん、
だってそういう感じで語られてる感じかな。
なるほど。でちょっとあの僕素朴に疑問に思ったことちょっと言えば、このつまり最初男はその波に対して、あるいはまあこの兵に対して、その、K が波に飲み込まれたことに対して、まあ、恐怖感というか、なんかそういうものを持ってたけれども、途中でそれが大きく変わって、なんか、この、K に対する思いみたいなのもちょっと変わったみたいな、そういう変化が途中で描かれてますけど、これなぜこんなにこういう変化が起こったのかっていうのはちょっと、よくわかんないんですけど、その点どうですかね、誰かというか。
ん？
ん？疑問の意味はわかんない。
もう一度お願いします。
つまり、男の心境が変わったっていうのは結構ポイントかなと。
うんうん。
全然でも、何がきっかけになって変わったかってよくわかんないっていう話だけど、その、絵を見てて変わったっていう感じだけど、
うん、
なんで絵見てると変わるのかなっていう。
なるほど。いい絵だったんでしょうね。
それだけ？それだけか。
そうですよ。
そんな、いいの？
そんな感じじゃないですかね。すごいいい絵だったっていう。うん、
イワンさんどうです？
書いてある通りだと、
うん、
なんか、まあ、K とか波とかに、あるいはまあ、東京の街に対して、まあ、まあ、嫌なイメージしか見てなかった、思ってなかったけど、
うん、
まああの、K の絵を見て、まあ K の絵はその、いい側面ですよね、その、海とか、
うん、
とかのいい側面っていうのが書かれているから、まあ、それを見て、なんかまあ、こちらを大切にしようと思ったというか、
うん。
うん。という、 風なことじゃないですかね。
うん、だから、そこの時に、やっぱり、それを発見できるっていう、なぜ発見できたのかなっていうのはちょっと。
ああ、なるほど、うん。いい絵だったんですよ。
いや、だから、まあ。
そのいい絵であることをどうは、なぜ発見できたかってことです。
そうだよね。うん。あれはだから、嫌な思い出がさ、染みついてるとしたら、見たくも、まず、まあ、見たくないっていうふうになんか、書いたんだけどさ。だから当然見ないし、っていう感じでさ。うん。
だから、まあ、まあ要するに、なんていうか、発見っていうか、つまり、最初からこうだったんですよね。
ん？というと？
つまり、その、うん。なんですかね。が自分に対する憎悪みたいなのは、なかったと。
うん。
そう、分かってたと。
うん。
そう。だから、それを再発見し、
うん。
和解する物語。
うん。
なので、うん、そう。ここでいきなり、あ、そうだったんだって思った気じゃないってことですよ
ね。うん。じゃあ、忘れてたって感じかな。
ねじ曲げられてたんですね。曇っちゃったわけですね、その恐怖で。K という人物の理解が、そのあの恐怖の、波で K がさらわれ、あの笑いを見たあの死のイメージと、それ以降の K のイメージによってやっぱ曇らされたんだけれども、
うん、
重大な思い違いに気づいたと。で、何を再発見したかというと、K の魂と曇りのない、その曇りのない目で見ていた K の魂、K の眼差しですね、少年時代の。でその K の曇りのない眼差しというのは自分自身の少年時代の眼差しでもあって、そこを絵を通して、まざまざと思い起こしたというか、
うん、
でその時にそのまさに曇って恐怖で歪められた K のイメージ、死のイメージっていうのが取り払われたんでしょうね。
うん、
だから、嫌な奴にしといた方が良かったってことですよ、私にとって、K を。
なるほど、それは面白いね。うん。それは、どうして？
うん。つまり、自分が、ある決定的な問題を起こしたからですよね。
うん。
まあ、死なすっていうね、死なせたっていうよりも、
うん。
うん、その恐怖の方に、飲み込まれてしまったっていう、
うん。
うん。何ですか？
まあ。
罪の意識みたいな。
うん。
罪悪感みたいなのを抱いてるからこそ、
うん。
うん、そう。K は自分を引きずり込もうとしてると、解釈した方が、
うん、
この7番目の男にとっては、
うん。
安らかであるというか、まだしも。
うん。なるほどね。
でも、悪夢がやってくるんだよね、それが。
そうそうそう。まあ、そういうことだよね。
長野に行ったんだけど、忘れた頃に、やっぱり悪夢はやってきた。
うん。なるほど。で、ちょっと、その R さんが提起してくれたいくつかの問題で気になったのはその自己治癒って言ってましたよね。自己治癒か自己療養か。で、その物語ることと自己療養が関わってると。で、だから、絵を見て、まあ大きく変化したっていうのが、まあ言われてるわけですけど、まあ、これだけじゃ、不十分っていうことなんですか？さっきの。物語ることが重要だっていう話をすると。
そうですね。だから、それは、その物語は、そう思っただけでは、その、自己完結的で、
うん、
その、じゃあ、なんでその語り枠が設定されてるんだって話になってますよね。
うん、
その、いきなり、私は、っ って、その7番目の男はこう語ったじゃなくて、うん、私は9歳、10歳の頃っていう話で、始まらないのはなぜかっていうことですね。
うん。うん。うん。なるほど。そこら辺じゃあ、イワンさんとかどうですかね。
うん。
語りの構造っていうところ。
思っちゃうのは、この7番目のとこか、この場面、この場所の中で物語りながら回復していっているっていうのは、うん、どうなのかなっていう。回復を完了して、その報告をしているような感じなので、
うん、
ここの場で語りながら自己回復で生きているっていうのは、なんか、どうなのかなっていう。まあ、こうやって回復、もう回復終わってるわけで、
うん、
こうやって回復したっていう、報告の回というか、回の回って何なのかっていうことを、もうまあ思うんですが。
あ、Rさんとどうですね？
その、もう一度言うと、その、ここの、一段の人々がいる意味っていうのは、いくつか言われてる意味があると思うんだけど、いろんな意味が一つの意味じゃなくても、そこを我々としてはどう、その聞き手がいるっていうことをどう取るかっていうのが問題になってくるんだけども、
うん、
やっぱりその、それと同時に同じことだけど、語り構造が、その、私は10歳の頃っていう報告のね、それこそ字の文にならないのは、じゃあなぜなのか。
うん、
ってことだよね。
うん。
まあ、だからさ、でもそれはさ、多分単純に考えれば、ホラーだからってことになるよね。
うん、でもそのさっき言ったけれど、単なるホラーの語り構造よりは、かなり多層的になってると思うんだよね。
ん？
単なるホラーの語りの構造よりは多層的になってるよね。
うん、
時間もね、まず10歳のところがあって、長野の話があって、K の絵が見つかった、K の絵を見つかって、40年ぶりに故郷の海岸を訪れて、で、それからさらに、翌年春って言ったら、だから、まあ、一年だか分かんないけど、それぐらい経った後の今の私が、語りの現在になってるわけでしょ。ここは、ここまでの多層的な語り構造ってのは、普通のホラーではない。
いや、そうでもないとは思うけど。
単にそれは時間がね、時間軸が重層的になってるとかだったら別にあるけど、語りの、その、多層性が、きちんとこう形作られてるってのは意識的にある意図を持って。
なんかそこも含めてあるとは思うんだけど、ともあれ、なんだろうな、その言いたいことはわかるんだけど、まあ、そこだけでこう引っ張ってはこれないんじゃないかってことだよね。
何？
ん？その。何語りが自己中になってるとまで言い切れないっていうね。
自己中ってんじゃなくて、まず物語行為になってるってことね。この物語行為の意味は何かってことだよね。だから、物語行為をしているよってことが明確化されてるのがこの語り構造があるからでしょ。もしこれがなかったら、つまり字の文でいきなり、この7番目のとこは私が10歳の時っていうふうに語り出されてる小説だったとしたら、ここの物語行為ってのは、前景化しないわけだから、ここが、彼の語り行為ってのが、まさに物語行為として前景化されるように仕組まれてるのが、この語り枠の、構造だよね。そう設定してあるってのは、やっぱり、注目すべきだよね。
うん、それはそうだろうけどね。
うん。
注目すべきはそうでしょうね。
まあ、その、自己中というところはちょっと置いといてにしても、じゃあ AI さんはどう思うんですか、その、みんなに向かって語ってるっていう、そのあたりに。
まあ、
出てみたいなの
か。だから、まあ、やっぱり最初に言った通り、うん、岡本喜朗の 階段ですね。セアドがやっぱり3番目の男は語るとか、
うん、
4番第4の何とか語るとかって出てくるんで、
うん、
まあこれの模倣かなとは思うわけですよ。
うん、
でよく指摘、よくっていうか大塚英二なんかが指摘してたように、
うん、
ある木は結構そういう ホラーですね。キングだとか、あるいはあのラブクラフトとか、
うん、
好きですよね。
うん、
そのそういった、ホラー小説好きっていうことは、なんか、なぜか、春樹を語るときに取り上げられないけれども、
うん、
でも、うん、この軌道を読んでるって可能性は十分にあり得るし、
うん、
まあ、それを、一つ、パロディじゃないですけれども、形を借りたっていうのは、まあ、あると思うんですよ。
うんうん、
とりあえずはね。
うん、
で、だけど、まあ、今、R さんが言うようなところはあって、さ、昨日の場合は、なんですか、ああいう百物語的な、番組っていうだけで使用してるような感じはあります。
うん、
ただ、例えば、もう少し別ので言えば、ちょっと覚えてないんですけど、ディケンズの信号誌とか、あるいは、小松左京の、何でしたっけ、九段の母とかは、やっぱり語り構造がすごく重要なホラーであって、まあ、ただ、オチをつけるための語りなんですけれども、ともあれ、意識的な選択がなされているので、なんか、その、この7番目の男の最後に、もう一度こう、7番目の男が帰ってくるっていうか、この語りもそういうオチであるっていう解釈ではなぜダメなのかってことです。
うん、
普通さ、ホラーの場合のさ、その、和形を使ったがゆえにオチが一層怖くなるのは、聞いてる人々、つまり、その、語られてる話のさ、時間軸の中で、怖いっていうのと、聞いてる我々は、対象化されて、対岸の火事になるわけだ。ところが、その語り構造ゆえに、最後、オチがさ、聞いてる人々のもの、実は呼んでくるんだよって、ふっと振られた時に、あっってこう、ゾッとするっていう、そういうパターンが多いんだよね。
お前の広いいるぞ、みたいな。
そう。だけど、カルキの場合は、そのオチみたいなものは、本当の恐怖は何か譲り渡してしまうんだっていうことを、まあ、一座の人々が息を飲む、もう、そこ結構描写されてて、誰も一言も口を聞かず、息づくさえ聞こえず、姿勢を変える者もいないほどに、こう、この7番目のところの話に集中していると。で、それがまさにオチとして、その、ホラーの一般的な訳に対応するように、あの一座の人々、つまり読み手の我々に振られてるオチなんだと思うんだけど、そこは、訳は同じだけど、内容が違うから、それこそお前の後ろにいるってんじゃなくて、そういう訳を使いながら、確かにオチの仕組みみたいな構造を使いながら、狙ってるものは、もっとやっぱ文学的なものだよね。
効果が違うってこと？
いや、なんていうかな、扱ってる、オチの中身だよね。だから、その、恐怖はお前のすぐそばにあるっていう、まとめ方すると一緒かもしれないね。
うん、
でも、その恐怖ってのは、その、幽霊がそばにいるとかそういうことじゃなくて、もっとマインドの話でしょ。
うん、
存在に関わる話だよね。自分の生き方に関わる話だよね。で、それをこう、一座の人々が、いるのかいないのか、聞いてる人がいるのかいないのかっていうところが、なんていうのかな、どう重要なんだろう。やっぱりこう、我々の存在に、それをふっと振られるところが怖いんだろうね。
でも、だからすごい素朴なところで言うと、なぜ怪談話っていうのをみんな従うのかっていう、どうかもしれませんけど、そういうのにかかるかもしれませんけど、 だからわざわざ怖い話を聞くわけでしょ、
うん、
だからやっぱりそこでのなんか一種カタルシスみたいなのがあって、だから別に話してる方もなんかあるけれども聞いてる方もそういう体験を聞くことによってなんかなんていうかやっぱり一つなんか通過するみたいなとこはあるんじゃないかなと。で、そういう枠組みだけまあ持ってきて、で、観点みたいなのちょっと変えてるっていうのは小説かなっていう感じがするけど、つまりその、恐怖っていうものを、なんていうかな。まあ、だいたい恐怖体験っていうのはその、幽霊だとかなんだとかっていう、その、対象の方に注目するけれども、これは、なんかやっぱり、波が怖いんじゃなくて、その、波を怖がってる自分が問題なんだっていうような、なんかそういう視点のずらしみたいなのがあって、なんかそこら辺がポイントかなって気がするけれども。
そうっす
ね。うん。岩さん、どうですかね、そこら辺の話は。
まあ、怪談話を、みんなで百物語みたいな、やろうみたいな。話でいくと、なんか、私にとって、それは、波でしたって、どっかで言ってましたね、なんか。
一番最初の、あ、一番最後に出てくるのと、最初ですか。
最初でしたっけ？
最初と最後かな。
それは多分この回は、まあ、分かりきってることだけど、それって、恐怖っていうことなんだろうな、これ。
だから、そこで、あえて書いてないですよね。
え、なんか、恐怖について語る回なのかなと。
まあ、だから、多分それぞれなんか、恐怖体験を語ろうみたいな感じはなんか伝わってきますよね。だから実際のところはわからないん
で、
ね。
でも、それを思い浮かべるっていうところが日本的ですよね。
どうわかんないけど。まあ、ね、
つまり海外だったらなんかのその、なんですか、禁煙セミナーじゃないですけど、こう、みんなで自分、
セラフィーからね。
ああ、そう、セラフィーですね。そう。っていう可能性もありますよね。
ああ、なるほどね。ああ、それ面白いな。
から立ち直るセラフィーで、こう自分の体験を語るみたいな。
なるほどね。ああ、中断セラフィーか。
そうですね。出だした、なんか、私にとってそれは波でしたっていうのがあって、6番目の人は、なんか違うもの言ったっていう、そういう流れがあるんだよ。
だからそれぞれのトラウマ体験を聞かないと。
から治るセラピーですよ。そう考えると途端につまんなくない。
最後みんなこう拍手してさ。
そう。
よく頑張ったねみたいな。
抱き合ったりして。
抱き合わない。いや、でもさ、前、AI と話したときにさ、俺はで、その一段の人々の意味っていうのは感じてるんだけど、その、7番目の男の話を聞く一段の人々に、こう、読み手はね、同化して聞く。その、聞き終わってため息を一緒につくとか、なんかそういうような話をしてたと思うんだけど、今時点でその一段の人々ってのはどういうふうな存在だと言えるの？
俺が？
あの時はなんかそういう風に言ってたんだよね。
まあそういう風に想定されてるんじゃないかってことだよね。
それはどういう意味があるわけ？
そう。まあだから語られ、だからやっぱりこれ聞く側に同化するよね。読む時って。絶対。そうでもないですか？この私に同化しつつ読みますか？なんか聞く側に同化して読むんでね。これ読むとき。これは。
でもそれが二重なんじゃないの？だからその、実際になんか怪談話聞くときにさ、
はい、
どこに同化してるかって難しいよね。
まあそうなんですけど、なんでそう感じるかっていうと、やっぱこの最後で、
うんうん、
こう一応話をし終えたところで、まあ7番目の音がしばらくの間黙ってって、この時点で、
うん、
なんか、ふーって感じになるんですよ。
なるほどね。うん。
はい、
うん。うん。
そうそうそう。つまりなんか、この人これだけ話したらすごいと思うんですけど、
うん、
多分これ、本当にこうやって語られたら、マジで話の中に引き込まれて、
うん、
この話し終えた時に、
うん、
おーっていう感じ。なんか現実に帰ってこれない感じとか、
うんうん、
そういうのを、がある。なんか、こう、俺の感想としてはですけど。
うん。うん。
っていう感じです。
で、で、それがどういう意味を持ってるわけ？
いや、わかんない。そりゃよくわかんないけどね。
いや、そこを読むのがこの小説読むってことでしょ？でも。
うん。
つまり、お話を聞くのがこの小説読むじゃないんで。その中身ね、7番目の男の話を読むっていうのが、この7番目の男という小説読むんじゃなくて、そこを含めて読むのが7番目の男という小説読むだよね。
まあ、そりゃそうだろうね。
いや、だからその一座の人々が、7番目の男だからさ、そこにもうすでにそういう要素が含まれてるわけだよね。一座の人々が浮上するっていうね。で、その、最初はさ、私にとって一番大事なものっていう私っていう主語なんだけどさ、最後のそれを聞き終えて、その私たちは自分の中にある一番重要なもの、私たちになってもね、
うん、
結末の部分で。ここからその聞き手に、その場に開いたっていう感じがあるでしょ？
うん、
場の重要性っていうかね、
うん、
まさに一座に普遍化されたっていうか、
うん、
そのだから自閉したところの物語が開かれていって、その開かれた物語に向こうが息を飲んでるっていう、そのこの関係性のなんていうかダイナミズムっていうのが、やっぱりさっき言った自己治癒もそうだけど、その対物語っていうのはどうやって対象化するかっていうところにこの物語行為っていうのがあって、もしこれが、例えばね、この指導書だったっけな？どっかに漱石のさ、それこそ心とさ、芥川の疑惑とね、この7番目の男に比較してるんだけど、
うん、
心の所感の告白は、同じまあ告白っちゃ告白なんだけど、ある意味でその自己完結性が高いと。つまり読んだ時にはもう遺書だから死んでるわけでね。で、あなたのその自死する倫理は、それはおかしいよって、もう誰も突っ込めないわけでしょ。
うん、
突っ込もうと思ったら死んでるわけだから。でも、この、K っていうかその7番目の男の告白ってのは、その、まさに、過去を物語る相手、伝達するべき相手がいるよね。しかも辛い過去っていうか、その、あまり言いたくない暗い記憶だよね。だって誰にも言わなかったから、
うん、
40年。それを別に多分強制されたわけじゃないかもしれないけど、自分でこう喋ってるわけだよね、
うん。
なんでなんだ。やっぱそこにその、これはもう過去のものだって対象化していく、対象化して新たな物語を引き受けていくっていうその行為が、その他者に共有されていくことによって自分の物語に逆に固まっていくっていう、そういう現場が描かれてるっていうふうに読めるんじゃないのっていう。
うん、なるほど、いいんじゃないでしょうか。
うん、イワンさんはどうです？イワンアールさんがまとめたあたりで、さっきイワンさん疑問を提示してましたよね。
でしたっけ？
その、つまりある種の自己治療みたいな話だと、 もう完了してるんじゃないかと。当たる必要ないんじゃないかみたいな。言ってましたけど。どうです？
うん。
だから、R さんの言ってることだと多分、まさに、それだけじゃ不完全で、やっぱりなんか、他人に開かれるってことが、
うん。
語るって行為がなければ、まあ、完了はしないっていうような、
うん。
思うんですけど。
まあ、まあ、決意表明みたいな感じ。で、まあそういった意味で、まあさらに一歩進めるっていうことを、まあ感情を捉えることも、まあできるのかなっていうことは、うん。なんかこう、みんな決意して、順番に決意してっていうのが、決意表明していってる感じだと思うんで。
だからこれがもし7番目のとかもしその単なる一人称モノローグのあの告白小説であった場合と今あるような幕小説でそのしかもあえてその聞き手が目の前に存在する現在化させてで発話するその物語行為が前景化しているっていうこういう7番目のとことその一人称独白体だった場合とどう違いがあるか。で、そこでやっぱし、たとえその、ハルキが、その、ま、なんつうの、ホラーのね、ある種の枠を借りて始まったにせよ、途中からこう主題化されてきたのは、そちらに、他者に向かって事故を語るっていうようなことに、まあ、いつものハルキもさ、風の歌を聴けなんて、あれ一人称告白小説、かもしれないけれど、あの、今僕は語ろうと思うっていうのはさ、なんでなんだろうな、ね、誰に語ろうと思うのか。あれもひょっとしたらあの時点でまだ事故に語ってるのかもしれないけれど、あそこでひょっとして他者が想定されてるんだとしたら、風の歌を聴けは誰に向かって語られてるのか、
うん。
今僕は語ろうと思う。で、あの時点では、ある種、それこそ自己中は、やっと語れるようになったという意味では、自己中が、少しはされてるんですよね。その、当時よりも。でも、あの風の歌を聴けを語ることによって、やっとそのささやかな試みが、まあ何ほどか全うされるわけですよね。
うん、
で、それがうまくいけば、なんだっけ、僕は、なんだっけ、そのささやかな試みがうまくいけば、より、なんかいい言葉を紡ぎ出せるだろうみたいな感じで言ってるよね。
うん。象は平原に帰り
ってやつ、ね。象は平原に帰り。よくわかんないけど。
うん。だから、確かにそういう変化っていうか、まあその一人称小説から三人称小説でみたいな意向がずっとあるみたいな話が一方であって、で、この、7番目の男はこれ、ねじ巻き鳥の後ですよね。書かれてる。で、僕はこれ読んで、最初に連想したのはやっぱりあの、ねじ巻き鳥のあの、間宮注意の話と似てるかなと。で、間宮注意もあれも、この家にやってきて、その主人公に。
ただ聞いてほしいんですっていう、あれですよね、
うん。で、結構間宮注意はこのねじ巻き鳥で重要かなと、キャラとして。で、やっぱりあれもなんか、若い時にトラウマ体験みたいなのがあって、で、ずっと引きずっちゃってって、で、それが回復したのかどうかってちょっと微妙ですけど。
あ、回復してない感じですよね。
うん、うん。だから、そこのとこだけ取り出してきて、で、こっちの7番目の音がちゃんと明確に回復したっていう、なんか、そういう話かなと。
つまり回復しなきゃ語れないし、語らない限り回復しないと。
んで、
そういう感じなわけだと。
とまた聞けるのかどうかも。
風の歌を聴け、さ、その、出だしのさ、今僕は語ろうと思うのは、ちょっとさ、 うまくいけばずっと先に何年か何十年か先に救済された自分を発見することができるかもしれないって、さっきの象の話の直前に書いてるからさ、この時点では救済されてないんだよね。
うーん、
まあ、試みをしてる段階だっすね。
でも、救済されたかどうかって誰が判断するだっていうことも言えます。
自分です。
自分ですよね、それは。うん、あの、戦争の方の高志君にして、ある時ふっと、気づくっていうね。
うん。まあ、そうかもしれませんけど、だからまあ、まあ、そうなってくると、そうですね、その風の裏の時はっていうか、まあ、の、僕、じゃあ、されてないってことですよ
ね。うん、本当あれ誰に語ってんですかね、やっぱり自分なんですかね。他者いるんですかね。
だから、語り構造としては出てないですよね。確かに。
まあ、その聞き手は出てこないんですけど。
そう。じゃあ、ちょっと時間なんで、一旦来ていいですか？
はい。
じゃあ、一旦来て、後半につなげます。